イザヤ書の福音第7回祝福の託宣という主題でイザヤ書の第17章から23章です。皆さんの学生時代好きな科目は何でしたか？私はどっちかというとやっぱり文系で、ただ歴史とか地理は大の苦手なんだ。というのは暗記が苦手なんですよ。記憶力は本当にね、自信がないんですよ。こんなふうなことを言うとね、皆さん思いませんか？それにしては最近の説教、歴史とか地理が多すぎるんじゃないかというふうにね、今日も修法のコラムは年表と地図で渦巻っています。今日もまた勉強かというふうに、ね、思われる方もいるかと思いますが、実はですね、今回私は大発見をしたんです。地理は歴史と重ねると一目瞭然ことを大発見したんです。だってですね、今日7章を一挙にやるでしょ？ものすごい地名ですよ。でもこのね、膨大な地名というのも、この当時の歴史と重ねたら非常に単純なんです。なぜかというと、13章から始まる23章までの全11章は、諸外国への託宣という込み出しがついているんですよ。イスラエルを取り巻く様々な国々への神様の託宣が書かれているんです。でも主題は一つなんです。反アッシリア同盟諸国への神様の託宣。これなんです。前回見たように託宣というのは神様が預言者に託した警告的な預言なんです。この反アッシリア同盟ということなんですけれども、このイザヤの時代には北の方にアッシリアという超大国がありました。南の方にあるのはエジプトなんです。この南北の超大国が拮抗しているわけなんですね。そして特にこの北のアッシリア帝国はある時から領土拡張政策を取ったもんですから、周りの国々がこれは大変だということで反アッシリア同盟を結ぼうしたわけです。その中心に据えたのが当然南のエジプトになるわけなんですね。で、この反アッシリア同盟に対して神様はたった一つやめなさいということなんですよ。それを各地にわたって語っているわけなんですね。この反アッシリア同盟というのを提唱したのは実はエジプトではなくってシリアのダマスコなんです。これが時代背景になっているわけなんです。それで今日はまず諸外国への託宣というのを全部で7つありますけれども、できるだけ簡潔に見ていきたいと思うんですね。そしてその中心にあるのがエジプトだということなんですけども、皆さんエジプトって聞くと何を思い出しますか？結構知ってると思うんですよ。エジプトといったら当然ピラミッドは出てくるでしょ。それから聖書では出エジプトがあるでしょ。それから黄金のツタンカーメンのマスクとか、クレオパトラとアントニウスとか、いろいろなことがエジプトについて私たちは知ってるわけですよ。その中心を流れている川はナイル川ということでね、いろいろなことが実は私たち知ってるわけなんです。ところがそれをじゃあいつなのって言っても分かんないわけですね。それでね、私もそういうのが苦手だったのでちょっとインターネットを検索してみたら、なかなかいい年表が出てきたんです。これが下のねところに書いてありますエジプトの年表なんです。非常に分かりやすいんです。この5000年ぐらいの歴史がある国なわけなんですけども、ということでですね、ピラミッドは古王国時代に作られたというんです。だいたい紀元前25世紀から22世紀の300年間。ところでヨセフが最初になりましたね。いつ頃なのか、いろんな説がありますけれども、だいたい中王朝のあたり、紀元前18世紀あたりではないか。それから約400年経って出エジプトの時期になりますので、まあ出エジプトはここで第二中間期と、書かれている1500年ぐらいかなというふうにわかります。そうするとね、一つの疑問が出てきます。あれ？イスラエルの人々はエジプトで奴隷状態でピラミッドを作るために働かされていた。 というのが映画なんかの設定じゃないですか。でも実はね、出エジプトの時代前にもうすでにピラミッド作りはほとんど終わってたんです。で、いろんな王様の墓はあったわけですよ。その一つがツタンカーメンだったんです。少年王がいたのは紀元前の14世紀頃なんですけど、わずか10年だそうです。でも、ここから発見された財宝がすごいわけですよ。だから、10年しか王様でなかったツタンカーメンにこれだけの財宝があったということは、クフ王とかね、ピラミッドを作った王様の時はものすごかっただろうな。ところがその財宝はほとんど盗掘されていて、現在はわからないわけです。じゃあちょっと見てください。一番右側のところに、これ誰ですか？この女性は。そうです。クレオパトラですよ。紀元前51年から30年ぐらいまでに女王だったクレオパトラ。実はね、クレオパトラには妹がいたって知ってますか？私も知らなかったです。6年前にエペソに行った時に、クレオパトラの妹、アルシノエのお墓っていうのがエペソにあったんです。で、このクレオパトラとアルシノエっていうのはあんまり仲のいい姉妹ではなかったのかというようなことがいろいろ書いてあって、へえ、面白い、いろんなことがあるんだな、というようなことを言い始めるとキリがないので、このぐらいにいたします。で、こんな風にしてですね、いろいろなことがエジプトに起きているわけなんですけれども、じゃあ、イザヤの時代、エジプトはどこにあるでしょうか。そうするとですね、ここにちょっと年表があります。イザヤは740年に預言者の証明を受けていますから、だいたい紀元前8世紀の中頃にかけて活動した預言者なんです。紀元前8世紀頃のエジプト、どこですか？そうすると新王朝が終わって第三中間期のあたりだということがわかりますね。とここで今日のいろんな読む託戦というのが語られていると、この第三中間期のあたりだということが言えるわけなんです。ですからこの歴史と地理というのを重ね合わせると、なかなかいろんなことがあるんだなというふうに分かってくるわけなんですけれども、実はね、この時代はエジプトは中間期とありますけれども、エチオピアから人が来てエジプトを治めていたらしいんです。だからエチオピアの支配下にあったエジプトの時代だということなんですよ。で、最初にまずちょっとエジプトの方への託戦を見てみたいと思います。今日は17章からなんですけれども、19章の方にエジプトへの託戦というのがあります。エジプトについての託戦、見よ、主は早い雲に乗ってエジプトに来られる。エジプトの諸々の偶像は見舞いに震えおののき、エジプト人の心は彼らのうちに溶け去る。まあ、エジプトにはたくさんの神殿もありますし、神々もいたわけなんですけども、そういう偶像礼拝が行われていた土地だということはわかりますね。この19章で書かれているのは、神様はまずエジプトに内乱を送ると。そしてそこにエチオピアが入ってくる。そして災害も送る。飢饉が起きるわけですよ。で、その時に政治家たちはいろいろ話し合うけれども、それが的外れだというふうなことがですね、19章でもう面々と語られているんです。エジプトが混乱の時代。だから、エチオピア人が来てですね、この国を容易に取ることができたんだということがわかるわけなんです。この時代に反アッシリア同盟の中心に立ってくれて言われても難しいわけなんですね。でも、とにかくまあエジプトを担ぎ出そうとするということなんですけどもね。いろんな国がアッシリアに対抗しようとして、この辺の国々が同盟を組むわけです。そしてその同盟各国に対して神様が語っていることは、要約すると一つなんです。エジプトに我が民イスラエルを任せることはできない。託せないという託せん。そして実は、この時に北の方から攻めてくるアッシリアというのは、私の腕なのだ。偶像礼拝をしてやめないイスラエルや各諸国を処罰するための私の手段なんだと。実は神様はアッシリアを用いているんです。それでこの偶像礼拝を清めようというのが、神様のこの反アッシリア同盟諸国への託戦のポイントなわけなんですね。それが13章から始まっているわけなんですけど、今日のところは17章。ダマスコは一節で荒れ塚となる。荒れ果てると言っているわけなんです。 なぜなのかというと、17章の10節に神様ははっきりとその理由を語っています。これはあなた方が自分の救いの神を忘れ、自分の酒どころなる岩を心に留めなかったからだ。ですから、シリアの首都ダマスコは荒れ塚となるというわけなんですね。そして18、19のエジプトのことは先ほど見ましたけれども、20章ではですね、今度はこんな風に神様がイザヤにしなさいというふうにおっしゃったんです。アッシリアの王サルゴンから使わされた最高司令官がアシドドに来てこれを攻め、これを取ったとし、その時に主はアモスの子イザヤによって語って言われた。さあ、あなたの腰から荒布を解き、足から靴を脱ぎなさい。そこでイザヤはそのようにし、裸裸足で歩いた。主は言われた。我がしもべイザヤは3年の間裸裸足で歩き、エジプトとエチオピアに対する印となり前触れとなったというふうに言っています。3年間裸裸足で、あなたはこのように民に言いなさい。神のもとに帰らなければ、あなた方はこのように奴隷状態になって裸足裸で連れて行かれるぞということですね。これを行動予言と言います。このように捕囚の奴隷にされるぞということを自らの姿でイザヤはしたわけなんですね。時々神様は預言者にそのように言われることがあります。そしてそのことはやがて実現するんです。アシドドがアッシリアのサルゴン王に陥落するということが起きるわけなんですね。これが20章で、21章は今度はバビロニア、エドム、アラビアに対してやっぱり同じように言われます。22章は幻の谷への託戦とありますけれども、幻の谷というのはエルサレムにあるんです。オリーブ山と神殿の間にある幻の谷と呼ばれるんですけども、エルサレムのことなんです。エルサレムはその時も安穏としてですね、偶像礼拝を続けていたんです。これに対する神様はの警告予言というのがこの幻の谷への託戦なんですね。それから23章ではツロとシドンという当時地中海貿易の要となっている、ここは非常に栄えた港町なんです。ここも荒れ廃れるというふうに言っているわけなんですね。神様の御心はただ一つです。アッシリアは私があなた方を偶像礼拝から清める手段なのである。私がアッシリアを送るのだ。アッシリア同盟は成功しないというふうに言っているわけなんですね。ということで、これも神様の滅びの託戦なんですけども、でも今日の主題は祝福の託戦としました。というのは19章の中に不思議なところがあるんです。祝福の託戦としか呼べないところがあるんですね。神様は21節からこんな風にはっきり言っておられますね。主はご自分をエジプト人に知らせられる。その日エジプト人は主を知り、犠牲と供え物と思って主に仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプトを打たれる。主はこれを打たれるがまた癒される。それゆえ彼らは主に帰る。主は彼らの願いを入れて彼らを癒される。エジプトは撃たれるんです。だけども癒されるというんですね。そして25節このように結ばれています。万軍の主はこれを祝福して言われる。幸いなるかな我が民なるエジプト、我が手の技なるアッスリア、我が修行なるイスラエル。この呼び方はすごいんですよ。我が修行なるイスラエル、私の民であるイスラエル、これはわかります。でも我が手の技なるアッスリア、神様は北の超大国アッスリアをご自分の手段として用いられている。だから我が手の技なるアッスリアと呼び、エジプトはどうかというと我が民なるエジプト。確かに滅ぼします。でもその後であなたは私の民だ、私のもとに帰ってきなさいと、そしてそのようになるということをですね、神様はおっしゃってるんですね。私は進学校にいた時にいろんな外国人の学生に会いました。エジプトからたくさんのクリスチャンが来てるんですよ。 私がアメリカに行った時にですね、その日空港に迎えに来てくれる人は本当はね、イーラ君というエジプト人だったんです。ところが私の飛行機が4時間も遅れてしまったので、結局彼は帰っていったわけなんですけども、後で会ったら本当に楽しいエジプト人の学生でですね、バッハの曲を聴いたら急に賛美歌になったりですね、いろんな楽しい学生だったんですけども、その他にもたくさんのエジプトからの留学生がいました。エジプトは確かにイスラム国なんです。でもクリスチャン人口もね、日本より多いんです。我が民なるエジプトというのは現代にあっても実現しているわけなんですね。諸外国への託戦から私たちが学ぶことができるのは、軍事同盟という人間的和平工作は本質的な平和をもたらさないということです。条約は破られるからです。そして御心に反しているからです。むしろ誠の神に帰ることこそ真の平安を得る道だということを、神様は繰り返し繰り返しこの諸外国への託戦を通して語っているんですね。そして神様はやがて異邦人をも祝福されるということを19章の中で祝福の託戦として語っているということがわかります。こう読みながらですね、私は冗談のような本当の話をしたいと思います。それは私たちが平安を託せるのは神様だということなんですけれども、2013年の9月に50年ほど勤めた LP ガスのスタンドが閉店したので、私は退職したということをお話ししました。私は本当に喜びました。だってかねてから念願の祈りと御言葉に専念できるって言ってですね、本当に喜んだわけなんですね。でそのスタンド跡地はもう全部機械とかなんかが撤去されて何もなかったんですけども、そこには長い間貸店舗というね看板が掲げてあったんです。まあ大体あのガソリンスタンドとかガススタンドがなくなると上に屋根がありますね。ああいうところに中古自動車店なんかが入るじゃないですか。だからそういうのが入るのかなって私は思ってました。ところがですね、今年になってそこが整地されたんですよ。そして建築が開始したんです。何かができる。で私はあの本店が近頃あの事業開拓しているお菓子チェーンのシャトレーゼっていうのがあるんですよ。あ、シャトレーゼを作るのかなっていうふうに思いました。でそこを前にしておる鈴木さんに言ったんですよ。いや今度シャトレーゼ作ってるのかねって言ったら、鈴木さんはね、いや無理でしょう、近くの幸町にもうすでに大きなシャトレーゼがあるから近すぎますよ、シャトレーゼじゃないと思いますって言うんです。でもどんどん建物が建っていくんですね。ある日新聞に広告が入りました。仙台中江オープンイベント開催、家族葬のタクセ家族葬会館が建つので7月5日と6日土曜日日曜日オープンイベント、ガラポンがあります、それから野菜も詰め放題土日だったので行かなかったんですけれども、家族葬の総裁会館、皆さんどう思いますか。もし私があのまま会社に勤めていたらですよ、危うく本店葬儀部の専属牧師になっていたかもしれないわけですよということで私は、2年前に辞めてよかった胸をやで下ろしたわけなんですけれどもね。でもちょっと考えさせられたんです。っていうのはあの LP ガススタンドの裏に宿直室があったんですけれども、その宿直室で私はイエス様にお会いしたんです。で信仰を持ったんです。で会社のシャッターを開けるのが私の役目だったんですけど、朝あそこに宿直しながらですね、でそれを若いのでもう腰を使ってガンガン上がってたんですよ。ただある日ぎっくり腰になって歩けなくなったっていうお話は何度もしましたね。でぎっくり腰でしょ、それから風邪をひいて借金苦と、それからうつ病になって、で苦しい、神様助けて、イエス様のお名前によってお祈りしますと言えばよかったんだなって付け足しの祈りをしてですね、神様助けて、イエス様のお名前によってお願いします。でその時に平安が与えられたということをお話しましたね。その平安の中で私は自分の30年間の様々な罪が 一挙にこう頭の中を巡るのを覚えたわけです。で、はっきり分かったのは、自分では償えない。その時にイエス様のあの言葉、父よ彼らを許しください。彼らは何をしているのか分からないのです。その言葉の中に、私は自分の救われる道が唯一ある。そしてこの方が3日目によみがえったということを、私は非科学的で馬鹿にしていましたけれども、でも聖書はそれを証ししている。ここにだけ自分が救われる道がある。それが起きたのは、あのスタンドの裏の宿直室だったんです。そこが今、葬儀場になっている。いうことなんですね。でも私たちが鹿児島から仙台に来るときに神様はおっしゃったんですね。義明の言葉、恐れるな。あなたがどこへ行くにも私は共についていると言ってですね。そして家と仕事は準備してあるという、そういう思いもくださいました。そしてあの職場に再就職させてくださったわけです。だからいわば神様はあの職場ならお前を託せると。託してくださったわけです。だからそこに今、託せんじゃなくてですね、タクセルが立てられているとき。すいません。これはね、本当に、でも本当にそう思ったんです。それで、7月19日のリボーションで、イエス様に出会ったところから、私は天国に行きたい。御心なら、中江のタクセルから天のふるさとへ行きたい。という思いが与えられたんです。で、家内に言いました。見学に行ってみよう。で、約2週間後、行ったんです。ところで開店してからどうですかって聞いたら、一件も葬儀の依頼はありませんというふうに言われたんですね。まあ、もちろん私には天に国籍がもうすでにありますから、死に急ぐつもりは全くありませんけれども、でも御心ならばイエス様と出会ったあのところから旅立ちたいなというふうなほのかな願いが与えられたんですね。まあ、ということで、私は健康ですけども、うちの葬儀はできればここでとお願いしたいと思っています。というふうに希望を伝えて帰ってきたわけなんですけれども、冗談のような本当の話。お粗末ですけれども、でも神様はね、本当に私の民を本当に託せるのは偶像の国ではないんだ。私のもとに帰ってきなさい。これが神様の熱い思いです。だから時には私たちは患難に遭うことがあります。でも神様は見放さないんです。私たちを決して見放さないんです。そしてむしろ御子イエス様を送って私たちの救いの道を備えてくださった。これが私たちの神です。この神様の祝福の託せんをもって結びとしたいと思います。その日、イスラエルはエジプトとアッシリアと共に三つ相並び、全地のうちで祝福を受けるものとなる。万軍の主はこれを祝福して言われた。幸いなるかな、我が民なるエジプト、我が手の技なるアッシリア、我が修行なるイスラエル。これは私たち一人一人への神様の祝福の託せんです。お祈りいたします。天の主や神様、私たちは周りの状況を見れば、人間関係、お金、健康、年齢、仕事、勉強、過去現在将来など不安をかきたてる事柄に取り囲まれています。しかしあなたの眼差しはいつも温かく私たちを見守り、御言葉とまた様々な出来事を通して導いてくださいます。私のもとに来なさいとの祝福の招きを心から感謝いたします。平安の源なるあなたをいつも見上げて歩みます。どうぞ御心をなしてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
我に来ようと主は今優しく呼びかも、なぞて愛の光を避けてさまよう。 ろう。疲れ果てしたりと重荷を下ろして光に聞こえ我が主の愛の源に呼びたい。